皆様おはようございます。先週は幸いなクリスマス手術を祝うことができたことを心から感謝します。そして、今日はいよいよ2021年、最後の礼拝になります。本当、今年は特に早かったなというか、もう年末なのかという気がいたしますが、今日が最後の礼拝になります。で、実は今年のですね、最初の手術礼拝は、第2じゃなくて第1の方のコリントの6章でした。第1コリントの6章で、今日がですね第2の方の6章ですので、まさにこのコリント教会と共に歩んだ1年だったなというふうに思います。ちょうど1年前というか、今年の1月はですね第1の6章だったわけですね。だいぶこの第1と第2はトーンがですね違うということを申しています。第2の方がですね、まさに今日の説教題、弁明という色合いが強いんですね。で、弁明という言葉はちょっと硬い響きのある言葉ですね。あんまりこう日常会話では使わないですね。ソクラテスの弁明とかそういう有名な言葉ありますが、弁明というとですね、よく使うのは弁明の機会を与えるというですね、そういう言い方はよく聞きます。つまり弁明というのは、何かこう批判されている人がですね、批判されている人が、非難に対して釈明するっていう、そういう意味ですね。何かこうまず批判があって、それに対する釈明、ソクラテスの弁明もですね、ソクラテス もう死刑になっちゃうので、その前に弁明する機会を与えたっていう話なので、ここで言うとですね、パウロが何か非難をされて、その釈明をしている、そういう意味なんですね。しかし、パウロようなですね、すごくもう偉大な、もう大使徒が、なんで弁明なぜなどする必要があるのかと。パウロというのは、もう誰もが認める人なので、弁明なんていらないんじゃないかと思うかもしれませんが、ここでちょっと私たちは頭を切り替えてほしいんですね。今で言えばですね、今の、このキリスト教の歴史の中でパウロというと、もう並ぶもののないです、大使徒ですね、新約聖書の半分を書いた、大変有名な先生なわけですが、それはパウロの死んだ後の話なんですね。彼が生きてる間はですね、そんなに誰もが認める人じゃなかったんですね。まだまだ評価が定まっていなかった。まだパウロについてですね、批判する人もいろいろいたわけですね。ですから、私たちの今の時代のパウロというと、もう本当にキリスト教の歴史の中で最高のもう先生みたいなことを言われるわけですが、それはパウロが死んだ後の話でですね、生きてる間はいろんな批判を受けていたと。そういうのありますですね、私たちの、いわゆる偉人の中でもですね、生きてる間はいろいろ批判されて、もう死んでから祭り上げられるって、モーツァルトもね、もうお墓も分かんないようなですね、死に方をした。でも今の世界最大の天才と言われたりですね、ベートーベンもいろんな批判をされて、今でもベートーベンについてはですね、多少好き嫌いあるかもしれませんが、誰もが認める大作曲家ですよね。ただやっぱり生きてる間というのは、この評価が定まってないということがあるわけですね。ですから、パウロについてもですね、彼が活躍している時はパウロについてよく言わない人がいたわけですね。そのことを踏まえていただきたいわけですね。で、パウロについていろんなこう疑問を投げかける、あの人は本当に神様の人なんだろうかというようなことを言う人もいたわけですね。これまで何度も説教でお話しましたが、この第二コリント書簡そのものがですね、この全体がそういった批判に対してパウロがこう反論というかですね、弁明するような、そういう意味合いのある、そういう手紙なんですね。ですから、第一の方はもっとこう担当直入にですね、あなたはこういうところが間違ってますよねと、ちゃんと直しなさいよというですね、そういう感じだったんですけど、LINE になるとですね、一生懸命パウロがこの自分に対する批判を踏まえて、私はこういうものなんだということを一生懸命説明している、こういうですね、第二書簡の特徴があるわけですね。これからずっとそういうことを取り上げているわけですが、大体こう3つの批判があったんです。パウロに対して3つの批判がありました。で、この3つの批判をちょっとまとめてみますと、最初の批判というのは、なんとですね、この横領の疑惑なんですね。横領というと今、 世の中でもね、いろんなこの有名な人が横領してるとかですね、まあ政治家とか、まあ、大学の何かこの理事長とかそういう人がいろんなことを言われる時代になってしまいましたがですね、まあ、横領というと一番こう人格を疑われるわけですね。でしかもその神様に捧げた献金を横領したんじゃないかってですね、と思うかもしれませんが、パウロはそういうことを言われてたんですね。まあ、何箇所かありますけど、例えば12章の16節、この手紙にですね、こうあります。私は悪賢くてあなた方から騙し取ったのだと言われます。で、自分がパウロ言ってるんです。私はあなた方から騙し取ったと言われているっていうですね、まあ、この、 6章7章にもこういうの出てくるんですけど、騙し取ったどういうことなのかというとですね、まあ、簡単に言うとパウロはですね、騙し取るも何もコリント教会から一切この献金を謝儀として受け取れなかったんですね。まあ、普通は教会というのはですね、私も皆様の献金支えられているわけですが、献金からまあ謝儀を受け取るんですが、パウロは謝儀を受け取らないと、コリント教会から。ただパウロはこの全部の教会から献金を受け取らないっていうことじゃなかったんですね。コリント教会からだけは受け取らなかったんですね。いや、変な話なんですけど、パウロはコリントで活動するためにお金が必要なので、まあ、自分でも働いてたんですけど、やっぱり献金も必要だったんですね。で、その献金を送ったのが、ピリピとかマケドニアのですね、テサロニケ教会ですから、パウロがこのギリシャの北の方で伝道したピリピとかマケドニア教、テサロニケ教会はコリントの活動資金をですね、献金を送ってたんですね。で、コリント教会が受け取らない、なんか変ですよね。例えば私がこの教会から献金受け取らずに他の教会から献金受け取ってるというと、なんかこう皆さんも釈然としないと思うんですね。なんでなのかなと、そんな献金したいのにということで、まあ、そういうですね、ちょっとこのおかしな状況があったわけでですね。で、パウロはなんでかってことはこの手紙であんまり詳しく書いてないんですけど、まあ、なんかいろいろ事情があったんでしょうね。コリント教会っていうのはちょっとこう難しい教会だったので、まあ、何らかの理由でパウロはこのコリント教会からは献金受け取らない。ただそれについてですね、なんかこう寂しく感じた人、違和感を覚えた人もいたと思うんですね。私たちもパウロ先生支えたいのに、なんで私たちの支援は受け取ってくれないんだと、他の教会から受け取ってるってなんか恥じゃないかと、そういうふうに思う人もいたわけですね。で、そういう状況で、ですね、パウロがですね、ただそのパウロがですね、そのコリント教会に対して、私じゃなくてエルサレム教会に献金してくれと盛んに言うんですね。で、この手紙にこれから何度も出てきますけど、エルサレム教会には献金をしましょう、すごく強く言うんですね。ちゃんと毎月ですね、お金を取っておいてこう貯めなさいと。私が来た時はそのエルサレム教会の献金をちゃんと何ていうか、貯めといたものを預かりますということですね。エルサレム教会、当時のキリスト教の中心だったエルサレムの教会についてはですね、熱心に献金を呼びかける。で、パウロはこのコリント教会に行くのもですね、その献金を集めに行くっていう、そういう目的だったんですね。まあ、ですからちょっとこのパウロのですね、行動について、まあ一部の信徒の人はですね、パウロっていうのはこう自分は献金をいらないとこう格好つけてるんだけれど、まあ実際お金に困ってるんじゃないかと、ただ今更こう謝儀を受け取りますと言えないので、エルサレム教会への献金という、こう名目で、まあ、そのお金を自分の懐にしまってるんじゃないかっていうですね、まあ、とんでもないことを言う人がいたわけですね。ちょっとびっくりなんですけど、まあ、そういうようなことをですね、どうも言う人がいたようなんですね。まあそんなことありえないと思うんですけど、まあ、もちろん無実無根なわけですが、まあ、そういうことを言う人がいた。ちょっとパウロとですね、コリント教会のもともとこの関係がちょっとうまくいってなかったこともあってですね、そういうお金についていろいろ批判する人がいたということがあったんですね。まあ、ですからこのもうとんでもない誤解をですね、こう晴らしたいということをですね、パウロはこの手紙にですね、強くこの願ってるわけで、まあ、そういうことが書かれていることが出てきますね。まあ、ですから第一の、まあ、疑惑というのは、なんかお金を流用してんじゃないかと、横領してんじゃないかということを言われたわけですね。で、二つ目の批判というのは、まあ、パウロは自分がですね、神様に導かれてる、神様の導きで行動してると言ってるんだけれど、実際は行き当たりばったりに行動してるんじゃないかと、本当に神様に導かれてるんだろうかと、 いうですね、そういうこの神パウロの行動自体をですね、批判する人がいたわけですね。まあ、なぜかというとパウロはこの予定をすぐ変える、コリント教会にも来ると言って来なかったりですね、来てもすぐ帰っちゃったりですね、その何かこう自分の教会に来るって待ってたら来なかった、なんでなんだというですね、そういうことをですね言う人いるわけですね。で、1章17節にはですね、もう読んだところですがこうありますね、こういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょう。まあ、こういう計画を立てた私がどうして軽率かというのはですね、まあ、これまでのコリント教会のですね、訪問プランをですね、変えちゃったんですね。コリント教会に行くという予定をですね、急に、行かなくなったりですね、違う方向に行っちゃったりですね。で、なんでこのパウロはですね、予定を変えるんだと。まあ、それパウロはですね、コリント教会で批判する人がいたので、もう怖くなって逃げたんじゃないかという、そういう、まあ、腰抜けじゃないかみたいな、そういうことを言う人いたわけですね。批判を恐れて来なかったんじゃないかと。あとパウロについていろいろ言う人もいてですね、この手紙の10章10節にはこうあります。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合は彼は弱々しく、その話ぶりはなっていないとかですね、まあ、手紙はすごいんだけど会うとこうなんかパッとしないと、で話も全然面白くないっていう、そういうことを批判する人がいたって書いてあるんですね。ですからパウロについていろいろこう言う人がいたわけですね。ですから、彼が行動計画を何度か変えたこと、コリント教会に来ると言ってこなかった、こととかですね、あとパウロの実際会うとですね、あんまり迫力がないとか、そういう批判する人がいた。まあ、ですからちょっとこの、かなり人格攻撃に近いんですが、そういうことを言う人がいたわけですね。で、3つ目ですね、これが多分パウロの一番嫌な批判だと思いますが、一番嫌な批判というのは、このパウロというのはですね、今ではもう本当にキリスト教の歴史の最高の神学者と言われてますが、パウロは二流なんだと。パウロは本物のというか、そのちょっとこの二流の伝道者で、教えてることもあんまり信用できないんだという、そういうですね、パウロの福音そのものに疑問を向ける人がいたわけですね。それもこの手紙のこれから先に出てきますが、開けなくて結構ですが、11章の4節5節でこうあります。というわけは、ある人が来て私たちパウロたちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受け入れたことのない、パウロと違う異なった福音を受け入れたりするときにも、あなた方が見事にこらえているからです。これ皮肉ですね。要するに私と違う福音を受け入れちゃってるんだと。私は自分をあの大人たちに少しも劣っているとは思いません。要するにパウロの後に来た人たちと比べて自分は劣っていないんだと。ですからパウロがですね、パウロと違うことを伝える先生がやってきてですね、そっちにみんななびいちゃったと。でパウロ先生の言うことはあんまり信用できないっていうことをですね、言い出したわけですね。ですから自分たちはその後に来たですね、大人たちに私は全然劣ってないんだとパウロは言ってるわけですね。なぜかというと、このコリント教会、パウロは1年半ぐらいしかいなかったわけですね。1年半を過ごしてすぐ他に行ってしまった。でそこに新しい先生がやってきたんですが、特にその中でエルサレム教会と縁の深い、エルサレム教会と関係の深い人が来たわけですね。でエルサレムは総本山ですから、我々はこの総本山の教会から来たんだと。でパウロってのは別にエルサレム教会から派遣されたわけじゃないから、彼は二流なんだと、そういうことを言ってですね、パウロの言うことをですね、あんまりこう評価しない新しい伝道者がやってきてですね、でパウロのことをちょっと悪く言う人もいたようなんですね。でパウロは、いや私はそんな他の伝道者と一切劣っていないと、私もイエス・キリストから派遣された人なんだってことをですね、一生懸命このパウロはこの手紙でアピールしてるわけですが、それはパウロ自体をこう批判する人がいたというわけですね。本当にこういう3つぐらいの批判が大きく分けてあったわけですが、キリスト教の歴史上ですね、最大の神学者とこう今ではもう称賛される、もうほとんどこのもう本当にパウロというとですね、イエス様に次ぐというか、イエス様ぐらいですね、こう本当に今のキリスト教会ではですね、すごく尊敬されてるんですが、そういうこの使徒の中の使徒のパウロがこんなにめちゃくちゃな批判を受けていたというのはもう驚きなわけですが、やっぱりこの多分私たちパウロの手紙しか読んでませんから、 多分実際に会うとイメージ違うと思うんですね。手紙はやっぱこうすごい迫力満点でですね、こうぐんぐん胸に迫ってきますけど、まあ、実際に会うとですね、あんまりこう風采が上がらないというかですね、そんなにこう、まあ、いわゆるかっこいい人じゃなかったみたいなんですね。で、話もあんまり上手じゃないっていうですね。ですから、まあ説教よりもこう覚悟が得意、そういう人なんですね。あと結構感情の起伏も激しそうですよね。手紙読んでるといろいろこうなんか怒ったり泣いたりってそういうのが伝わってきますけど、割とこの、まあ、そういうですね、いわゆるいつでも冷静というのもこうかなり感情的になる人かもしれないと。まあそういう意味でちょっとこう会うとですね、あれっていう風になっちゃう人だったかもしれないですね。まあ私たちが手紙しか読んでないのと実際パウロと会ってですね生活した人とは、まあ、イメージ印象が違ったと思うんですね。まあ、しかしパウロっていうのはまさにこの上辺で人を見てはいけないっていう、まあそういう典型だと思うんですね。こうパッと見でパッとしないからといって、そのそういう評価でですね、その人を評価しちゃいけないってありますけど、パウロまさにその非常に深い信仰とですね、まあ、知識と情熱を持った人でですね、まあ、外見上はそれが見えなかったんですが、まあ、そういう人であったと。ですから、まあ、外見と中身のこうギャップのある人だったと思うんですね。まさにそういう典型だったと思うんですね。で、そういうパウロはですね、自分に対するこの、まあ、誹謗中傷に近いようなことを言われたわけですが、まあ、それを一生懸命この擁護してるわけですね。で、今日の箇所もそういう箇所として読んでいただきたいと思いますね。ですからパウロの今日の箇所というのは、一生懸命自分のことをですね、訴えて、まあ、この仲直り、和解を呼びかける、まあ、そういう箇所であると。まあ、ですから、なかなかこの本当に第二コリントというのはこう、重たいものがあるんですが、まあ、それはパウロのこの必死さがあるわけですね。自分の信用というか、伝道者としての自分が受け入れられないかもしれないと。それをなんとか、自分のことを分かってくれという、そういう訴えがあるわけですね。まあ、そういうことで、今日の箇所を見てみたいわけですが、まあ、3節のところで、まあ、パウロは何言ってるかというと、自分がこう教会の信徒のですねつまずきにならないように、もうあらゆる努力をしているんだということを言ってますね。まあ、これはパウロの時代だけでなくて今の時代も全く同じだと思うんですが、まあ、いわゆる教会のまあ指導者とされる人たちですね、牧師ですとか神父とか、まあ、宣教師とか、こういうまあまあ仕事か役割を持っている人ですね。まあ、仮にこういう牧師とか神父とかですね、こう背信行為をしてしまうとですね、間違いなく人々は教会から離れると思うんですね。今、まあ、ちょっと他の教会のことあれですけど、カトリック教会なんかの大問題になってますけど、特にですねこの2つですね、特に出てくるのは金銭問題と異性問題、この2つの問題をですね、牧師とか神父が犯した場合に、ほぼ確実に何人かの人々は教会を離れる、あるいは教会全体が追い上げになる、まあ、これはもう間違いないと思うんです。これは今でも起こっていることで、やっぱりこの指導者というかですね、教会を任されている人の責任は大変重たいと思うんですね。この人の一つの行動が教会を台無しにしてしまうかもしれない。まあ、例えば、まあ、ちょっと話は飛びますけど、例えばダビデがですね、大きな罪を犯したせいでダビデの家がめちゃくちゃになってしまったという、そういうに近いようなことでですね、やはりこの教会のまあ、リーダーというのは特にこの問題、お金の問題とかですね、異性問題については非常に十分に気をつけなくちゃいけない。まあ、パウロもこの責任をよく分かっていたわけで、自分はこのコリント教会のリーダーとして、どんなつまずきも与えないように自分は一生懸命歩んできたんだということを、まずこの3節4節で、訴えているわけですね。私は一生懸命やってきたんだと。それで4節の後半以降で、パウロがですね、このどれほどこれまで、困難な状況に耐えてきたのかということをですね、まあ、切々と語っていますね。で、第二コリント書簡にはですね、パウロのこういうこの苦労話が何とか出てきますね。迫害経験とかですね、そういうことが繰り返し出てきます。で、こういうですね、パウロのこのこれだけ苦しんできたんだということを言われるとですね、もうすごいなと圧倒される反面ですね、他方、まあ、こういった苦労話はあんまり人にするもんじゃないんじゃないかというふうに思う人もいると思うんですね。やっぱこう、もう胸に秘めるべきじゃないかと、そんなに私はこんなに頑張ってきたんだと、こんなに苦労したんだというですね、アピールはなんかこう、いやらしいというふうに感じるかもしれないですね。私たち日本人の感性としてはですね。まあ、苦労話というのは、まあ、秘める花というかですね、この、あんまりこの人に一生懸命言うもんでもないんじゃないかと。あんまりこう言うと嫌味になっちゃうわけですね。そんなにまあ、そんなにすごいのかというふうになってしまいますが、 まあ、そういうふうにちょっとこうともすると読めてしまうわけですが、まあ、パウロはもちろんそういうことを言いたいわけじゃないですね。こんなに私は苦労してきたんだ、こんなに頑張ってきたんだっていうですね、苦労をアピールしたかったわけではないということはですね、まず捉えておきたいんですね。こんなに私は頑張ってきたんだということを言いたいわけじゃなくてですね、むしろパウロがここで言いたかったことはですね、まあ、この手紙全体にも言えるんですが、まあ、要するに人生っていろいろ苦しいことがありますよね。やっぱり嫌なこともあるし苦しいこともあると。でその嫌なこと苦しいこと辛いことをですね、どういうふうに捉えるのかと。でその苦難をですね、積極的な意味、良い意味で、捉えるようにっていう、まあ、その見方をコリント教会の人たちに訴えたかったんですね。まあ、自分がこんな苦しんできたというよりも、この苦難の意味をですね、肯定的に捉えてほしいということをですね、それがパウロのですね、一貫した願いなんですね。ですからパウロは、まあ、簡単に言うとですね、いろんなこう苦しみに遭っているので、まあ、人によってはあれは天罰だと。パウロっていうのはその教会のお金を盗んでるから、あんなひどい神様の罰を受けてるんだとか、そういうふうなですね、まあ苦難をです、神様からの罰みたいに捉える人がいたので、そうではないんだと、もっとこう積極的な意味で、自分の苦難を捉えてほしいっていう、まあ、こういうことをですね、パウロだけじゃなくて人生のですね、苦難の積極的な意味を見てほしいというこういうことがあったわけですね。で私たち日常生活でですね、まあ、いろんなことを経験しますけれど、まあ、やっぱり多くの人の願いはですね、なるべくこう嫌なこと、辛いことは起きてほしくない。まあ、できれば良いことだけあれば、一日良いことだけで過ぎればいいなとみんな思うと思うんですね。で宗教の一つの目的というのは、まあ、いわゆる無病息災って言いますよね。無病で神様、仏様に、何を願うか、無病息災、病気とか災いがない、そういう人生を送りたいと。まあ、これがやっぱりこう宗教の願いですね。一生懸命こう、まあ、今でも日本の人は一生懸命お寺とか神社とか行くわけですが、何をお願いしているかというと、こう病気になりませんようにと、不幸が襲いかかりませんように、まあ、これがやっぱりみんなの願いなわけですね。まあ、ただですね、どんなに信心深い立派な人でもですね、病気にはなりますし、まあ、いずれ死んでしまうわけですね。で どんなラッキーな人でもですね、不幸のない人生っていないわけですね。やっぱりこう、順調、あの人いいな、順調だなと思ってたら、やっぱりですね、病気になっていたり、家庭で大きな問題があったりですね、何かこう人間、まあ、見えないところでこう苦しんでる人が、ほとんどですね、っていうかもう全然苦労のない人ってやっぱりいないと思うんですね。いくらこう、まあ、完璧に見えてもですね、そういう人はやっぱりいない。人生にはそういういろんなものが降りかかってしまう。まあ、仮にこう、まあ、個人としては大丈夫です。全体としてですね、地震があったり、まあ、そういうこともありますしですね、やっぱりこう人間の社会、人生にはですね、この、苦しいこと、苦難はもう切り離せない。でですね、ポイントはじゃあ人間必ずこの苦しいことに遭うとするとですね、その苦しいことがあった時にそれをどう捉えるかなんですね。嫌なことがあった、辛いことがあった、苦しいことがあった、それをどういうふうに理解するか。その理解の仕方によって人生も変わってくるしですね、生き方も変わってくるわけですね。で宗教にはですね、いくつかのですね、この不幸に対する捉え方がありましてですね、で一つはですね、まあこれ日本でやっぱり皆さんが浸透してます因果論ですね。因果、まあ、よく前世の報いって言いますよね。前世の報い、要するに、まあ、あの因果の因果律というのがありまして、これはどういうことかというと、まあ、簡単に言うとですね、今あなたが直面している不幸は全部あなたに責任があるんだってことですね。あなたが不幸なのはあなたのせいだと。あなたの過去に何かやったことが今あなたにこう返ってきてるんだと。まあ、あなた、もしくはあなたの前世ですね。前世のあなたとか、あなたがやったこと、過去にやったことがですね、あなたに返ってきてるんだと。あなたの不幸はもう誰のせいでもない。あなたのせいですよっていう、まあ、これ一つの宗教の見方があるわけですね。因果律。どういうのかというと、まあ、今朝ですね、教会もしくは学校とかですね、職場に行こうとしてですね、突然ワンワンとこう犬が来てですね、ガブッと噛まれるわけですね。あーっていう、もう大怪我しちゃったと。でこれはなんて不幸なんだと、なんでこの変な狂犬がいるんだというふうにですね、思うかもしれませんが、この因果律によるとですね、それはあなたのせいなんですと。あなたがこの過去に、あるいは前世ですね、前世で犬を迫害したんだと。犬にひどい目に遭わせたので、その犬のですね、迫害した報い、前世の報いを受けたんだというですね、まあ、そういうこう自分のやったことが返ってきたんだというですね、そういうふうに説明するわけですね。ですからもう不幸で不 不幸なばっかり人生を送ってる人はですね、よほど前世で悪いことしまくったんだと、そういうふうに言う、まあ、これは一つの宗教観、まあ、インドなんかにあるんですが、まあ、この宗教観はですね、まあ、だから幸せな人はですね、あなたは前世でいいことばっかりしたんだと、だから今幸せなんだと、で不幸な人はますます不幸にっていう、こうなんか救いがないわけですが、まあ、こういうですね因果律の宗教ってあるわけですが、まあ、ただですね、やっぱこう全部自分のせいって言われてもそんなバカなと、このこんな不幸は自分には全く身に覚えがないと、もう前世なんて覚えてないし、そんなの知らないっていう、そういう人間の気持ちがあるわけですね。で今の不幸は全部自分のせいだって言われるとですね、もうやりきれないと思うんですね。でイエス様はそういう見方を否定しています。イエス様はそんなことはないと言ってます。イエス様はあなたの不幸はあなたのせいだってことは絶対言わないです。イエス様はそう教えていないわけです。ですからこの教えはキリスト教じゃないということですね。イエス様は何とおっしゃってるかっていうのはですね、まあ有名な箇所を一箇所見てみたいんですが、ちょっと一緒に見てみたいんですが、ヨハネ福音書のですね有名な箇所9章の1節2節ですね、195ページ新約聖書の195ページ見てほしいんですが、ヨハネ福音書の9章1節2節ですね、ちょっとお読みしますね。ヨハネ福音書9章1節です。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲人に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためですというふうに言ってるわけですね。この有名なとこですが、まあ、弟子たちはこう因果論で考えてるんですね。この人が目が見えないっていう、このあんまり望ましくない状態があるのは、この人が罪を犯したのか、あるいはこの両親が罪を犯した、そのせいじゃないかっていうふうに問うわけですね。ただ生まれつき目が見えないので、こうなんていうかね、生まれてから罪を犯したわけじゃないわけですね。生まれつきだから、この人のせいじゃないと。でユダヤ教はこう前世を認めないので、だからこの人の前世の罪とは言えないので、だからこの人の両親が罪を犯したんですねと。で両親の罪が重かったんで子供が目が不自由で生まれちゃったんですねっていう、まあまあ、これは今言われたらとんでもないことですけど、まあ、そういうようなことを、まあ、因果論で考えると、まあ、原因がこの人ない以上はこの親に違いないということをですね聞いたわけですが、まあ、こういうですね親の因果が子に向くみたいなことをですね、言ったわけですが、イエス様はそれをはっきり否定します。それは違う、はっきりイエス様は言ってますね。でイエス様だけじゃなくて、旧約聖書時代もですね、こういう親のせいで子供が罰を受けるっていうことを否定してるわけですね。これ旧約聖書も否定してます。ここは開けないで結構ですが、まあ、エゼキエル書の有名な18章20節にこうあります。罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎が、罪について負い目がない。父もこの咎について負い目がない。要するに、まあ、親が何かやったことが子供に、行くとかですね、もしくは子供の、罪が親に行くってことはないんだと。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰すると。ですから親のせいで子供は不幸になるってことはないんだってことは旧約聖書も言ってます。ですから、まあ、旧約聖書に書いてあるのに、まあ、弟子たちはその因果論に引っ張られてですね、この人の何かこう不幸は、誰のせいなんだということを聞くわけですね。まあ、ですから、まあ、イエス様の弟子も、まあ、もちろんこのエゼキエルを知ってたと思うんですけど、やっぱりそういうですね、知ってたのにこういうことを聞いちゃうのはですね、やっぱ不勉強だったのかもしれませんし、まあ、あるいはやっぱ人間はどうしてもこの不幸な原因を何か説明しようとしたがるわけですね。どうしてもこの何かこう不幸な原因を何かに求めようとしてしまう、まあ、そういう、そうしないと落ち着かないって、まあ、そういうことが現れているのかなという気もしますが、まあ、しかしこういった親の因果が子に向くというのはないんだということはイエス様も旧約聖書もはっきり言っているわけですね。イエス様はこの場合はですね、この人が見えないのは神の技がこの人に現れるためだと前向きな肯定的なことを言うわけですね。ですからこれから将来この癒しという栄光の技が現れるために今目が見えないんだということを言うわけですね。ですからこう弟子たちっていうのは過去を見てるんですね。因果論って常に過去を見ると。イエス様は未来を見てるんですね。このことがどう変わるか、イエス様は未来を見ている。ですから目が見えないというのは確かに望ましくない状態ですけど、まあ、そこから良いことが生まれる、神様はそこから良いものを生み出せるんだということをですね言っている。ですからイエス様っていうのはやっぱこう常にこう未来をね 見るようにっていうことを言うわけですが、まあ、このまさにです、ね、因果論と逆のことを言ってるんです。この、まあ、マイナスのことから良いことが生まれるんだってことをイエス様は言ってるわけですね。まあまあ、そうは言ってもですね、なかなかこうイエス様はこの時にです、ね、その場で直ちに目を癒したわけですが、まあ、そんなことできる人いないわけですね。もうイエス様しかいないので、やっぱりこういう現実にはこういうことは起きないと。イエス様と会えた幸運な人以外にはこういうことは起きない、決して起きない、まあ、だったらあんまりこう慰めにならないんじゃないかと思うかもしれませんが、まあ、しかしですね、やっぱりこういういろんな状態をですね、あんまりこう幸せない状態を不運だと諦めてしまうのか、まあ、あるいはそこから未来に希望を持つのかで、まあ、その人の人生は全然変わってくるわけですね。まあ、一番有名な話はベートーベンですね。ベートーベンというこの音楽家の、まあ、世界歴史上最高と言われる音楽家ですが、まあ、彼はですね、音楽家の命と言われる耳が聞こえなくなってしまった。もう絶望して死のうかと思ったぐらいですが、まあ、それでも信じられない傑作をどんどん作っていったわけですね。まあ、この彼の心のを揺さぶるような音楽というのは、まあ、ある意味でこの耳聴力を失うという悲劇があったからこそ生まれたとも言えるわけですね。彼はこういう苦難を中で諦めずに未来を見たわけですね。まあ、そのおかげで私たちは彼の音楽を聴くことができるしですね、希望を受け取ることができると。ですから自分の不幸をですね、こう過去の因果だとこう悲観するんではなくて、神様はそこからきっと良い未来を作ってくれるんだと、まあ、そう信じることで私たちの人生は全然変わってくるというのはですね、まあ、例えばベートーベンの耳が治ったわけじゃないですが、まあ、そこからですね、すごい音楽を作ったということからするとですね、やっぱり不幸というのはですね、まあまあ、見方によって全然違うと思うんですね。これが過去の呪いみたいになるとですね、全く救いがないわけですが、ここから何か良いものが生まれると、そういう見方を持って生きるとですね、全然違うことがあると思うんですね。でパウロもですね、そういう、まあ、彼はいろいろ苦しいことにあったわけですが、まあ、自分の身に降りかかる苦難にですね、まあ、積極的な意味を彼も見出していました。この苦しみは意味がないことじゃないと、プラスの意味があると思っていたわけですね。まあ、それは何かというと、苦難を通じて、パウロの中にこの優れた品性ですね、イエス様に似た人格が作られる、そういうふうに捉えていたんです。ですからパウロは苦難をですね、通じて私はイエス様により近い人間性になっていくんだという、そういう肯定的な見方をしていたわけですね。でやっぱりこう人間性というのはですね、何もしないでも向上しないわけですね。やっぱ人間どうしてもやっぱ苦労が必要なわけですね。多分全然苦労したことない人はですね、あんまりいい人じゃないですね。人の痛みも分かりませんし、やっぱりこう苦労がない人っていうのはまあ幸せな人でしょうけど、やっぱりこう人間性にこう何かこう深みがないというのはですね、どうしてもあるような気がするんですね。やっぱりこう患難難事をたまにすることはありますが、どうしてもですね、人間というのはこの苦難を通らないとですね、その少なくともまあ苦難自体は幸せじゃないんですけど、人間性が深まっていかないということはあると思うんですね。イエス様ですらですね、苦難を通ってきたと。でなんでイエス様が、まあ、神様のであるイエス様はなんで人間になったかというとですね、その理由は苦労するためなんですね。これ聖書も言ってます。なんで神の子が人間になる必要があったのかと。それは人間になって苦労するために、苦労して人格が磨かれると。神の子ですらですね、人格が磨かれる必要があったということを聖書も言ってるんですね。でこの箇所も見てみたいんですが、ヘブル人の手紙というのがありますね。ヘブル人の手紙の5章7節と見てみたいんですが、5章7節ですから429ページですね。5章7節から10節ですね。ヘブル人の手紙の5章7から10節を読んでみたいんですが、まあ一番後ろの方ですね、429ページですね。お読みしますね。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。でここですね、キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学んでんですね。イエス様は 苦しみを通じて、まあ従順であることを学んで、で完全なものとされ、ですからこの苦しみを通じて完全になってですね、彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼテクの位に等しい大祭司と唱えられたのです、とありますが、まあ、ですからイエス様もですね、この苦しみを通じて、まあ、従順であることを学んだんですね。で苦しんで完全だったと。ですから、まあ、誤解を恐れずに言うと、こう苦しむ前は不完全だったわけですね。まあ、なんで神が不完全かというと、ちょっとこうどういう意味かっていうのはですね、ちょっと簡単には理解できませんが、やっぱりこうイエス様といえどもですね、この苦しみを通じて、まあ、学習というか学んでですね、でやっぱり人の苦しみというのを理解して、それで完全になったと。まあやっぱり神様ですから、人間の多分気持ちというのは多分完全には分からないんでしょうね。人間と神違うので、だからその神様は人間になって、人間と同じ苦しみを味わってですね、人間の苦しみが完全に分かったと。だから人間を救えるんだと、まあ、そういう意味なのかなと思うんですが、まあ、何しろイエス様もですね、この苦難を通じて学んで完全になったというんですね。ですからイエス様ですらですね、成長するためには苦労する必要があったわけですね。なんで神が人になったかというと、一つは苦労するためなんですね。ですから私たちはなお一層そうですね、私たちも幸せ、何の苦しみもない人生だったらいいかなと思いますけど、そうしてしまうと自分の人格が成長しないってことなんですね。やっぱり苦しみっていうのは必要だということなんですね。パウロも苦難を通じてイエス様のように人格を、まあ、磨いていったということを言ってるわけですね。でこれは有名なですね、皆さんも愛称聖句だと思いますが、パウロのローマ人の手紙の5章3から5節にね、こうありますね。あ、これ開けずに結構ですが、有名なところですね。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性は希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです、ということですね。ですから有名なことはですね、パウロは患難を通じて自分の人格品性を磨いてきたと、まあ、そう前向きに捉えているわけですね。ですからパウロもですね、こう自分がいろんなこう苦しいことに遭っているわけですけど、それを何かですね、こうなんか前世の報いとかですね、あるいは神罰とかね、それ過去にやったことのですね、罰を受けてるんだみたいな見方ではなくてですね、そうでなくて、この前向きに将来のために自分の人格をですね、磨くためにこういう訓練を受けてるんだという、そういう見方をしてほしいと。何かこう献金をくすねてですね、罰を受けてるとか、そんなんじゃないんだと。自分という人間のですね、まあ、もちろんこの世の中にはですね、悪いことして罰を受けるというのは当然あるわけですが、まあ、そういうものとは全然違う苦難もあるわけですね。パウロは自分の人格をですね、磨くためにこういう苦難を喜んで耐え忍んでるということを言ってるわけですね。ですから、パウロのですね、言ってることはですね、ここで苦労を延々と言ってるのはですね、この苦労を、まあ、自慢してるわけじゃなくてですね、まあ、こういうことに通じて自分はイエス様も同じように苦しんできたんで、自分も同じように苦しんでるんだと。ですから、もしあなた方もそう将来苦しいことがあっても、それを悲観してはいけないんだと。この通じてイエス様のような人格をあなた方も得られるんですよということを言いたいわけですね。まあ、それが、7節までのところなんですが、そして、8節でですね、またこれ大変興味深いこと書いてますね。これまた褒められたり、これそしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって自分を神のしもべとして推薦しているのです。なんかこう矛盾した感じですね。自分は神のしもべなんだということをですね、推薦するためにはですね、こう褒められたり好評を受けたり、まあ、それはもちろんですけど、自分が悪評を受けたり非難される、まあ、これが自分が神のしもべである証拠なんだということを言ってるわけですね。なんかこうちょっとこれ変な感じですね。いろいろ批判される人が神のしもべだっていうと、っていう感じですよね。その何かあの人おかしいとか言われてる人がですね、神のしもべだっていうのはちょっと私たちの常識と違うわけですが、まあ、しかしですね、パウロはですね、こういう自分がいろいろ批判を受けてる、悪評を立てられてることは、ですね、自分が神のしもべだっていうことの証拠なんだと言ってるわけですね。まあ、これはよく考えるとこう真理があると思うんですね。こう良薬は口に逃がしということがありますが、やっぱこう世の中正しいことばっかり言う人っていますよね。もう常にこう真理を言う、正論ばっかり言う人。 そういう人ってあんまり歓迎されないですよね。こいつはなんかかっこいいことばっかり言いやがってということですね。しかもみんながもう問題点をズバリですね言っちゃうとですね、もう空気が読めないやつだって感じでですね、非常に煙たがれると、みんなが嫌がることをですねはっきり口に言う人はですね嫌われてしまうと、まあそういうことは実際あるわけですね。まあそう考えますと、まあ、みんなから誰からも好かれて誰からもよく悪く言われない人っていうのはですね、まあ、もしかすると逆に問題あるかもしれないですね。やっぱりこうみんなから嫌われてもこう言わなきゃパッと言う人の方がですね、まあ、その時は嫌われてもですね、やっぱりそれは正しいことだということがあるわけですね。まあ、旧約聖書の預言者はみんなそうですよね。みんなから嫌われることをあえて言って、みんなから批判されるんだけど、やっぱ楽しかったってことは後でわかるってことがありますが、まあ、イエス様もおっしゃってますね。イエス様もこう言ってます。私のために人々があなた方を罵ったり、迫害したり、ありもしないことで悪口を浴びせる時、あなた方は幸いですと。喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのですって、これマタイの福音書の5章に書いてますけど、まあ預言者たちもね、みんなこう正しいこと言うわけですね。あなたたちこれじゃダメですよと、みんな聞きたくないと、黙れって言うんですけど、喋り続けて迫害されますが、やっぱりその人は正しかったってことは後でわかるとかありますね。ですから、やっぱりですね、悪評を立てられることはですね、決してその人の人格がですね、おかしいことにならないわけですね。逆に真理を言うので嫌われるということもあるわけですね。ですからパウロはイエス様、あるいは旧約の預言者たちも悪評を受けたり、そしられたりしたことがあると。だから自分もそうなんだと。私もある人によっては称賛される、ある人によっては批判される。その批判すらもですね、私が神様のために働いている証拠なんだということを言ってるわけですね。まあ、やっぱり世の中の評判というのはですね、常に正しいわけじゃない。世論というのは、まあ、正しいこともありますが、間違っていることもあるわけですね。みんなが戦争に行こうって言ってですね、みんなでもう滅んでしまうこともありますから、世論が正しいわけじゃないと。世の中の空気が正しいわけじゃない。逆のことを言うことがですね、むしろ神様のしもべであることを証明するんだということを言っている。ですから、パウロがここで言っているのはですね、やっぱこう確かにこの人間というのはですね、みんなから褒められるだけが、なんて言いますかね、プラスの評価じゃないということですね。みんなから嫌われることってのはむしろその人の誠実さを証しているということがあるわけですね。まあ、こういうことをパウロはずっとこう説明してですね、要するに自分がいろんな苦労をしてきたことについてですね、積極的な意味を見てくれと。あなたたちは私がこう苦難を浴びてきたことをですね、神のしもべじゃない証拠としてみますけど、それは逆なんだと。私が神様のために働いているからこういう苦労をしてきたんだということをパウロは言ってるわけですね。その上で、11から13節でまた和解を呼びかけるんですね。和解をしましょう。まあこれ繰り返しで出ますね。6章1節の方でもね、懇願しますとありましたが、和解をしてくれと。まあつまりパウロとコリント教会の間には亀裂が入ってるわけですね。まあいろいろな複雑な理由でですね、亀裂が入っている。で、まあいろんな理由がありますが、一部の理由はですね、まあ、第一コリントですね、第一コリントを読んでですね、これやっぱり結構きつい手紙ですよね。例えば、まあ、この教会が中野教会の手紙とかになってですね、こう後世が残っちゃったらですね、嫌ですよね。こんな教会問題だらけの教会なのかっていうことをみんなから、あの教会はみたいな言われてしまうので、まあ、こういう手紙っていうのはですね、やっぱり受け取った人もですね、まあ、素直に反省できる人はいいんですけど、なんだあのパウロはとこんな批判ばっかりしてっていうですね、たった1年半しかいなくてどっか行っちゃったのにですね、こんな文句ばっかり言うなっていうふうにですね、こう、まあ、不満を持ってる人いたわけですね。でそういう人に対してパウロはこのなんとか和解を呼びかける。もういろんなその後のいろんな他の伝道者が来たりしてですね、こう関係がおかしくなってしまった、なんとか修復したい、一生懸命ですね書いている。でパウロはですね、ここで繰り返して言ってますが、自分はあなた方の両親なんだ、父であり母であるんだと。で子供にですね、子供に問題を叱責するのは当たり前じゃないかと。でそれは憎しみではなくて愛情からの叱責なんだと。私の心は常にあなた方に開かれている、だからあなた方も心を開いてほしい、まあ、そういう訴えてるわけですね。ですからこのパウロの必死の思い、私が厳しいことをいっぱい言うのはあなた方を愛してるからなんだと、親としての愛情なんだということをですね、一生懸命訴えている。これが11節から13節の内容ですね。 まあ、非常にこのパウロのですね、思いが伝わってくる手紙だということですね。ちょっと今日のまとめになりますが、ですね、パウロはここで、今日の手紙の中でですね、自分に対するこのいろんな批判を真正面から受け止めてですね、一生懸命この説明している。自分が宣教の中で受けた苦しみをですね、肯定的に見てほしい。意味があったんだと。これは別にこの神罰じゃなくてですね、自分の中でですね、キリストの生き方を示し、また自分自身をですね、キリストに似た品性に磨いていくためのそういう試練なんだということを言ってるわけですね。まあ、そのことを説明した上で和解を訴える、自分と和解してほしいと、まあ、そういうことを訴えてるわけですね。でさらに自分に対する抽象というのはむしろですね、私たちが本当のことを言うからそういう非難を受けるんだって、決してこの私たちのですね、神のしもべとしての資格を失うものではないということを言ってるわけですね。まあ、ということで、まあとはいえなんかかなり苦しい弁明ですよね。本当にここまで言わなきゃいけないのかというですね、こんな教会とですね、リーダーの人がですね、こんなに対立してしまうのは非常に不幸な状況でですね、パウロのようなですね、立派な人がこんなに苦しんでいたというのは信じられない気がしますね。こういう、まあ、今で言うと本当に大先生がこんなに苦しんでいたと信じられないわけですが、まあ、しかしですね、まあ、このパウロの苦しみというのは、まあ、ある意味で私たちにも励ましになるわけですね。私たちも自分では、まあ、ちゃんとしたことをしている、正しいことをしていると思っているのに、人生うまくいかない、思い通りにならないということは、まあ、何度もあると思うんですね。それは自分のやっていることがですね、なんか間違ったことをやって苦しむならいいんですけど、まあ、正しいことをしているのにうまくいかないということは何度もあると思うんですが、まあ、しかしそれは私たちだけじゃなくて、パウロみたいな人ですらそうだったわけですね。パウロのような人ですら、正しいことをしても苦しんだことがある。まあ、それはですね、私たちがですね、勇気を持って正しく生きようとするときにですね、苦しむときにですね、一つの励まし、慰めになるかなという気がいたします。まあ、神様は、まあ、全て見てるわけですね。目先の結果に一喜一憂するんじゃなくて、神様を信じて、まあ、正しいと信じる道を歩んでいく、まあ、そのことをですね、このパウロの手紙から改めて思わされるわけですね。今年1年間本当に私たちもいろいろ大変でしたけど、ここまで歩めたことを本当に感謝したいと思います。また新しい年もですね、誠実に歩んでいきたいということを今一度思ってですね、お祈りしたいと思います。お祈りします。私たちの教会の主であります神様、その名前を賛美いたします。今年もパウロのコリント教会への手紙からたくさんのことを学ぶことができました。そのことに心から感謝いたします。また1年の大半が緊急事態宣言等で大変な状態でしたが、この間もずっと礼拝できたことを本当に感謝いたします。来年も引き続きこの教会を導いてください。また皆さん一人一人の人生の上に主の導きがありますように、我らの救い主イエス様の名によって祈ります。アーメン。